皆さん、マケドニアというところがどこにあるか、ご存知の人は少ないかもしれませんけど、またそこに行ったことのある人はこの教会にはいらっしゃらないかもしれません。私も行ったことないんですけども、そのマケドニアにピリピという新共同訳の聖書ではフィリピという名前になってますけども、その最初の教会ができたんですね。そしてそれはヨーロッパに初めて生まれたキリスト教の教会でした。今日の聖書のお話はその頃のお話です。随分古いですよ。もう2000年近くも前の聖書の出来事でございます。そのピリピという町は大変大きな町でありました。そして大きな町でしたけれども、だいたいユダヤ人が大きい町の場合はいて、シナゴグなどを作っていたんですけれども、ピリピの場合はどうもそれがなかったようですね。それで心ある人たちは河原に行ってお祈りをしたということですけど、それは教会の代わりをしてたんでしょう、きっとね。そして今日のこの出来事はこのルデヤという人でございます。これは現在の英語の聖書でしたらリディアとなってますね。新共同訳もリディアという名前になっています。自立的なしっかりとした女性でございました。修法に大体のことを書いてございますけれども、その名前は彼女の生まれた地方から来ています。彼女はテアテラのルデヤ地方の出身の女の人でありました。このテアテラというのは黙示録の7つの教会というのがありますけど、その7つの教会の一つですね。そしてテアテラにはユダヤ人の人たちが住んでいて、そしてそのテアテラは染色業が盛んだったんですね。大変有名な染色、有名というか当時高価なものをそこで染色してたようです。英語でその青みがかった紫というロイヤルパープルという言葉が現在でもありますけれども、その紫布をよく作っていたということでございます。そしてこの女性はユダヤ教に関心があったのですね。興味があった女性でございました。夫ももう亡くなってたか、一人者だったんですね。そしてその女性が、女性は神を敬う者と聖書の中に書かれてますね。神を敬う者っていうのはこれは純信者ではないけれども、ユダヤ教の正式なメンバーではないけれども、純改心者というような意味で使われる言葉でございます。この純 回収者はモーセの律法を守る必要はなかった、義務はなかったんですけれども、まあユダヤ教の礼拝に出てみんなで一緒にその信仰の生活をしたようでございます。そういう女性だったということでございます。ローマの人たちが当時着た衣にトーガというものがあるんですね。トーガというのは非常にゆったりとしたそういう外ですけれども、そのトーガにもその染料が使われたりしました。それから新約聖書に ある金持ちがいた。彼は紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたとありますけれども、そういうお金を持っている人はそのまあ紫色のそういうきれいに染められたゆったりとした着物を着ていたようでございます。そういうふうにして非常に需要が高かったんですね。それでこのルデアは独り者でしたけれども、大した女性ですね。商売をしてたんです。そしてそういう大きな商いをしてましたから、そのピーピという町にやってきて、 そこでまあずっと住んでたんではないんですけれども、家を買いまして、そこを拠点にして商いをしてたようでございます。そしてそのパウロがここに旅行に来た時ですけれども、これは第二伝道旅行というものでございます。紀元前49年から52年後のことですけれども、ピリピの町に数日間滞在したということです。その時に出会いがありました。その河原に行ってお祈りをしているところにパウロも行って、そこで福音を語りました。そしたらその神様がそのルデアの心を開いてくださって、パウロの言うことをちゃんと理解できるようにしてくださったと聖書に書かれています。ここで彼女の心を開いてという言葉が使われてますけども、これはこの開いてという言葉はですね、完全に開くと、本当に完全に開くというそういう意味の言葉ですね。そしてこの同じ動詞が、そのギリシャ語の原点ですけど、同じ動詞がルカ福音書にも使われています。聖書を悟らせるために彼らの心を開いてと24章45節にございますけど、これは同じ言葉なんですね。まあ、調べていてそのことが分かりました。そして神様の働きがあって聖書のことが分かり、福音が分かったということでございます。このルデアはヨーロッパの最初のクリスチャンとなりました。そしてその彼女の家は教会になったんですね。そこをまあ教会にしてたようですね。ヨーロッパ最初の教会となりました。人の出会いというのは不思議なものですね。そんなことをこの聖書を通して教えられます。そして聖書の中にいろんな女の人が出てまいりますけれども、このルデアもその一人ですね。随分まあ度胸もある賢い人じゃなかったかなと思います。まあ家父でありながら教会をにその自分の家を提供しまして、そしてパウロにどうぞ私の家に来て泊まってくださいと言って熱心に頼んで、まあ、泊まって もらう、そういう親切心のある女性だったということも分かります。そうしてそのことがきっかけで、その彼女の家族も、シオニーもみんなバプテスマを受けたと、洗礼を受けたということが聖書に書かれています。そして今日私は皆さんに申し上げたいことは、この2000年前に働いてくださったイエス・キリストの聖霊といいますか、お力は今も私たちと一緒に働いてくださるということが大事なんですよ。ただ2000年前の出来事ではなくて、現在も私たちと一緒に働いてくださるという、そういうことが一番大切だと思います。イエス・キリストという方は、単に2000年前に大きな働きをした立派な先生だったということでは足りないんですね。そうではなくて、現在で言えば学校の生徒なら、学校の教室にいる時も、学校を去った時も、家に帰った時も、ずっと共にいて守ってくださる救い主であります。働いている人ならば、その間違いのない生活を送ろうと思って、この社会で生活するときにいろんな苦労がありますね。そしていろんな事情があって妨げられるときにも、全力を注いで私たちを救ってくださる救い主でございます。牧師も教師もいない、誰も頼るものもないときに、イエス様が私どもと共に働いてくださるということを信じたときに、初めて神様の力が私たちに働いてくださるということを感じるのでございます。家庭のご婦人が、その家庭の問題に頭を悩ませているときに、キリストはペテロやパウロと共にそのご婦人の台所にいて、台所において、あるいは針仕事をなさっておられるときに、いつも一緒に行動してくださるということでございます。そしてそのことが信じられたら、何にも怖いものはありません。先週はイースターの礼拝を持ちましたけれども、私たちがこの地上で生涯終わって、その地上にさよならというか、最後の最後を告げて一人死んでいくときは、誰もそばにいないんですよ。本当に一人です。夫もいません、妻もいません。そういう時に、その真っ暗なところを船出していく時に、一人じゃないと、イエス様が死も経験なさり、復活も経験なさったイエス・キリストが一緒にいて大丈夫だよと言ってくださるならばですね、どんなに力強いことでしょうか。私も去年、一昨年ですか、本当にもう もうこれでダメじゃないかなと思うことがございました。まあ仏教的な言い方をすればもう三途の川のすぐそばまで行ったようなことですけども、そういう時は本当に何も考える力もないんですね。自分のことを振り返ようと思っても、そういう振り返る力もありません。そういう時は自分の親しい人なり、あるいは奥さんや友人がいて手を握ってくれるならば随分力強いことですけれども、最後は一人でもう、そのいくら一緒に死にたいと言っても夫や妻が死んでくれるわけじゃないんですね。また友人も一緒に来てくれるわけではありません。一人で、まあ、その川を渡らなければなりません。そしてその時に私が手を引いてやろうと言って手を引いてくださる方がいたら、それはどんなに力強いことかと思いますね。聖書によるとイエス・キリストは死も経験なさり復活もなさった方ですから、その方が手を取ってくだされば喜んでいくことができます。このように死ぬ時も共にいてくださるというのが神様の深い愛というものでございます。そしてイエス・キリスト様は33年間この地上にいらっしゃったんですけれども、そしてご自分の命を捧げてくださったということですけど、これは誰でも信ずる人は無償でこの大きな愛をいただくことができるんですから、これほど、まあ、本当に考えられないほどの一方的な恵みはないんですね。神様を信ずるということは、そういう神様の深い愛を知るということですから、これはその私たちクリスチャンが日本で伝道するということは、このイエス・キリスト様を知っていただくということですね。教会の働きはそこにありますし、私たちもクリスチャンとして微力ながらそういうことを、そういうと友達のイエス・キリスト様を知っていただくという、知らせてあげるということをしなければなりません。さて5月のに入れば年号が変わって令和というふうになりますね。そして令和になりますと、2024年ですか、新札が出るそうでございます。その新札の中に一万円札が渋沢栄一という人が一万円札の肖像になるということが新聞に書いてありました。またテレビでも見ました。このいつかもお話したんですけど、日本の紙幣は歴史上の有名な人物がそので使われていますけれども、その中に数人のクリスチャンがいるんですね。1984年に5000円札で登場した二戸稲造という人は、この人は本当に立派なクリスチャンでした。内村鑑三と変わらない時代ですけれども、札幌農学校、現在の北海道大学で勉強なさった方であります。まあ、国連の事務総長ですか、そういうまでした人ですね。 この人はそういうクリスチャンでございました。それから今度は五千円札に登場の予定の津田梅子という人は、この女性はやはりそのクリスチャンでございました。今日はその渋沢栄一のことをちょっとお話したいと思うんですけど、渋沢栄一の伝記のではないんですよ。僕がお話しするのは渋沢栄一がアメリカの教育事情を調べるためにその視察旅行をしたことがあるんです。そうしてその時に、アメリカのフィラデルフィアというところに行って日曜学校に出席しました。そうしてその時の日曜学校の先生は有名なジョン・ワナメーカーという人でした。このワナメーカーは何ていうか本当にその事業でも成功してデパートなんかを確か始めた人じゃないでしょうかね。もう大変な資産家でもあり人望もありました。そして熱心に教会学校の先生をしていらしたんです。そしてそのたまたまその教会学校に行って渋沢栄一がお話を聞いたんです。そして教会学校の司会の先生が、今日は日本からこういう男爵が来ていますと、一つ失礼ですけれどもご感想をお願いいたしますと言ったんです。そしたら渋沢栄一は、渋沢栄一さんはクリスチャンではなくて儒教の人ですからこう言ったんですね。その時の言葉がですね、ちょっと私がここにちゃんと記録してありますので、ちょっとそれをお話ししますけれども、まあそういうふうに言われたものですから、じゃあ一つ失礼ですけども一言申し上げますと言ってこう言いました。私は孔子の教えとイエスの教えとは一緒でありますと渋沢栄一はそう言ったんですね。そして故に私は私の信仰を変える必要はありませんと、そういうことを言ったんです。そしたら教会学校の先生をしていたジョン・ワナメーカーさんは、まあ大変失礼と思いましたけれども、これは一言言わんといかんということで、こういうふうに言いました。まあそのご感想ありがとうございますということを最初に言ったんでしょう。そして、孔子の教えの尊いことも自分は認めますと、そういうことを言いました。そして、やっぱり一言ちゃんとその自分の信仰に基づいてこういうことを言ったんですね。孔子とイエス・キリストとの間には根本的な違いがありますと。その孔子は、ごめんなさいね、ちょっと用意をし、根本的な違いがありますと言って、孔子は死んで葬られて、イエス・キリストが彼に孔子に起きようと おっしゃるまで墓の中に横たわっておりますと。しかしキリストの墓は墓の中にはキリストはいらっしゃらなくて、現在も生きていらっしゃるのですと。イエス・キリストは今日この部屋にもいらっしゃいますと、そう言って、そしてポケットの中から小さな聖書を出しまして、ここにイエスの言葉がある、ここに彼の言葉があると、我らは生ける言葉をこの書の中に読むことができるのである。そして毎日これを読んで、ここから命の糧を、霊の糧を得ているのです、そういうふうに言ったというんですね。そして渋沢栄一がニューヨークでその視察を終わって、別れの宴会がございましたときに、一つアメリカの滞在の感想をおっしゃっていただけませんかということを言われたときに、渋沢栄一はこう言ったというんですね。自分が最も深い印象を受けたものは、フィラデルフィアのベタニア日曜学校における出来事ですと。ジョン・ワナメーカー君が熱心にキリストの弁証をなして、小さき聖書を取り上げた時に、私はジョン・ワナメーカー君がもう82歳だったそうですけれども、主を慕うあまりに、その二つの方から総決という難しい言葉を使ってますけど、二つの方から涙が流れているのを自分は見たと。これが一番印象に残るということを言ったそうでございます。これは当時サンデースクールタイムズという新聞があって、そこに米国人の記者が書いた記事を内村鑑三がそれを読んで、聖書の研究という1917年、大正6年のその聖書の研究に載せてあるのを、私がたまたま以前それを読みまして、大きな感動を覚えましたので、今日は皆さんに紹介させていただいたことでございます。儒教とキリスト教というのは、そこのところがやっぱり大きな違いがあるんですね。イエス・キリストが現在も生きて私たちと共にいてくださり、私たちを本当に支えてくださる、守ってくださるというか、現在もですよ、2000年前も現在も、そこに大きな違いがあるということだと思います。それでは一言お祈りいたします。天の神様、先週はイースターの礼拝を感謝のうちに持つことができてありがとうございます。どうか今日の聖書の話にございましたように、ずっと昔に働いてくださったイエス・キリストの恵みは現在も私たちにいつもこの場において注がれていることを知ることができますように、そうして教会に来てくださる方々の上に神様のお守りがいつもございますように、イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。